車大好き
ラップの言いたい放題のコーナーでございます。まあ、本日のこのコーナーは、まあ、春ということで、前にもキャンピングカーのね、話をしましたけどもね、そのキャンピングカーの話の中でキャンピングカーの使い方、この話ちょっと抜けてたので補足で補いながら、後半は、ドリフトの話でもしようかなとは思ってるんですけどもね。
わかりました、
まあ、全然関係ないけど、なんかさ今、いつもよりエコー聞いてなかった？
あ、聞いてたかな、どうだろう。
聞いてましたよね。
聞いてました。
もうこれ新たな試みですから、誰も気がつかないと思うんで、とりあえず言っときましたけどもね、いつもよりエコーが
聞いて私も気づかなかったし、ディレクターも首かしげてます。
そうなんですか。あ、そうなんですか、
うん、
はい、
はい、
まあじゃあ、錯覚ということで。
わからないですよ、はい、
そんなことはどうでもいいんですけどもね。
キャンピングカーね。
キャンピングカー、
うん、
はい、このキャンピングカーでね、ちょっとね、さまざまな疑問点というか、まあ、注意事項がありますということでね、
うん、
キャンピングカーね、この間の話でいいなーなんて思いながら、ちょっとキャンピングカーを見て調べたりとかしてたんですけども、うん、ちょっと僕も知らなかったんですけども、まあこれキャンピングカーにということではなくて、
はい、
法律の中である程度改正がされた法律があるんですよ、
はい、
2017年の7月、要するに去年ですね、
うん、
去年の7月に法律が改正されたということで、うん、あのシートベルトを装着していても、うん、走行中の横向きのシートの使用が違反になったと、
うん、へ
ー、これキャンピングカーの構造上ですね、
うん、
あの縦長にベッドをつけるので、
うん、
あの横向きの車って結構あるんですよ。
はいはい、シートが、
はい、
うん、
あの構造上その真ん中をポコッと埋めて、はい、ベッドにするというキャンピングカーのレイアウトもあるんですね。
へ、
そのキャンピングカーレイアウトのものがシートベルトをもしそこに装着して作ったとしても、
うん、
ダメになってしまう。
横向きはダメ。
はい。
へ
ー。でまあ、これには、ね、除外事項がありまして、
うんうん、
新しいキャンピングカー、
うん、
はい、これはダメだけどもという、うんうん、まあ、キャンピングカーと限らずにして、この横向きがダメな車で、うん、特免事項で認められる車というのが、まず1と4ナンバー車についてですね、
はい、
それが2016年の7月の20日以前に製造された、
うんうんうん、
要するに2016年の7月20日までに製造された車は、うん、1と4ナンバーについては OK。
1と4ナンバーって何ですか？
そうですね、 1ナンバーといえば、例えば車幅の大きいものって言ったら、
うん、
ワンボックスの貨物みたいな、大きめのワンボックスの貨物、
はいはい
はい、
うんうん、
まあ、4ナンバーも貨物のちっちゃい方の貨物ですね、トラックなんかもそうですね、
はい、
そういったものについては大丈夫。要するにジープなんかも後ろが横向きにシートがなってるものってあるじゃないですか、
は
い、
うんうん、
例えば特殊車両、この辺はちょっとどうなのかなと思うんで、よく自衛隊の車なんかも、はい、
そうか、自衛隊車両
横向きに乗ってたりとかするじゃないですか、うんうん、
横向きありますよね、
でこれダメなのかって最後の話なんですけども、はい、それは1と4ナンバー車については2016年の7月の20日以前に製造された車両は OK。
うーん、
はい、あとですね、3と5ナンバーについては2017年7月の24日以前に登録された車両は、うん、この法律は適用外、
はい、
だからこれからということですよね。
そうなんですか、
まあ、去年の7月の24日以降の車、
はい
はい、これがダメだよと。
なるほどね、はい、
例えばこの中で、あともう一つダメだよというのは、この間キャンピングカーでも引っ張るキャンピングカーと、
はい、
あの室内の中にある車、うん、でまずその中で、キャビンの座席に座ることができないキャンピングカー、
うん、
要するにそうですね、分かりやすく言うと、うん、トラックキャンピングカー、
トラックキャンピングカーですか、
僕ら逆輸入車なんかでもタンドラとか、
う
ん、タコマとかって、はい、そういう車がキャンピングシェルといって、トラックの後ろにシェル、わかりますか、シェル、
うんうん、
プラスチックの、
はい、
ちょっと屋根みたいなものをつけて、うん、その中に座ることができない。これは、運転席と、要するにそのもともとある車のキャビンとの空間の間に後ろのパネルがついてしまいますよね、
うんうん、
こういった車両はダメだよと。
へ、
はい、あとは、引っ張るタイプ、
うん、 引っ張るタイプ、
ね、引っ張るタイプも物理的に引っ張ってる間は空気ですよね、
うん、
空間になっちゃいますよね、
うんうん、
その後ろの車から座席の方に移動できないですよね、
はい、
この移動できない車のトラキャンと言われるその、キャンピングトレーラーの中には座れないと、
うんうん、
座席があっても止まってなきゃいけないと思うんですよ、はい、うんうんうん、キャンプする間はそこに行ってもいいけども、
うん、
実際問題のその走行中にそこに乗ってはダメだということですね、はい、ああそうなんだと思いましたけどもね、
うんうん、
あとねこういう法律の中で言うと、うん、全然キャンピングカーには関係ないんですけども、
うん、
バスなんかはどうなるんでしょうね。
バスって、まあ、少ないかもしれないけど横向きのでシートがついてる車両ありますよね。
ありますよね。
ありますあります、
うん、だからまあここから先はダメになっていくのか、
ダメになっちゃうのかな、
営業のものはいいのかっていうところもありますし、まあ、
気になるところですね、
うん、あとはキャンピングカーで言うならばベッドにして運転中寝ることもできないと、
あっていうことなんですね、うん、
基本的に日本の法律はシートベルトを締めましょうというところなんで、うん、寝ながらの要するに走行はダメだよっていうことなんですけども、うんうん、はい、でちっちゃい子供なんかもチャイルドシートを使いなさいっていう法律があるので、うんうん、そこで寝ることがダメだと、細かくはそういう話になってくるわけですよ、
うんうんうん、
でもそこでまた思うのはバスなんて最近のバスはフルフラットになるバスあるじゃないって、
うんうん、
思うわけですけどもね、はい、あれもシートベルトをすればある程度の角度があればいいわけですかね。
どうなんですかね。
うん、
その本当にこうなんていうんですか、ベッドのような状態で寝るのはダメってことなのか。
そういうこと
ですね。シートを傾けて寝る分にはシートベルトしてれば OK。
まあ、そうですね。キャンピングカーを真っ平らにしてそこにシートベルトをつけて、うん、子供をくりつけてしまったらなんかシルズ台みたいになっちゃいますからね。
そうですね。
はい。まあ要はまあ、うん、危険な少し行為になってしまうので、
うんうん、
でこう事故した時とかね、子供がこうゴロゴロしたりとかしてもいけないんでね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
まあ、その辺は現地について、ね、キャンピングカーを使おうというところでね、うん、皆さんちょっとね心がけていただきたいとは思いますけどね、
はい、うん
うん、
はい、
あそうか、細かくはいろいろなことがあるんだななんて思いながらね、
はい、
よく勉強しないとね、僕らも販売するのにあたって安易な説明をしてもよくないな、
そうですね、
ありますからね、うん、もうちょっとよく深く勉強して皆さんにご説明したいと思います。
はい、わかりました、
はい、
そしてもう一つ、
もう一つはね、
はい、
これまた全然キャンピングカーとは全く関係ないんだけども、
うん、
まあレースの話からで言うと、だんだんだんだん暖かくなってくるとレースも始まってくるなみたいな、
そうですね、
ところなんですよね、うん、で最近レースというよりは、ドリフト、
うん、
ね、このドリフト族とかいろいろあったものは、
うん、
レースの中でドリフトをして争うというものがありますよね、
うんうん
うん、それがね今まではね未公認だったらしいんですよ、ね、未公認というよりは、FIA というその、国の機構っていうのかな、
うん、
そのレースの中のその機構があるんですけども、うん、そこに認定されたと、
うん、
うん、公認のドリフト大会、
うん、
まあ、公認大会があるよって、うん、できたということなんですけどもね、
はい、
これねなかなかこのドリフトというものが認知されなくて、
うん、
この FIA 公認というものができなかったんですよ、
うん、
で、まあ、歴史も浅いのでね、
うん、
この車を、まあ、ドリフトという行為はレース中にあったわけですよ、
はい、
要はレース中にまあドリフトをする人、まあ、要するに後ろが流れてしまったものを回避する、
うんうん、
言葉の中でドリフトというものがあったんですけども、これをドリフトをきれいとか、そのスタイルものとか速さとか、
はい、
その角度とかそういったものをある程度競うということはなかったんですね、はい、それは公認のことではなくて、
はい、
非公認のものは今まであったんですけども、うん、これが立派な公認競技としてのものが出てきた、
そうなんですか、
うん
うん、
なんでだろうと、今になってなんでだろうと思ったら、ね、うん、やっぱモータースポーツ人口減ってきて、
うんうんうん、
どうしてもこのモータースポーツってサーキットぐらいしかないじゃないですか、
そうですね、
このサーキット以外のところでサーキットって数も限られているので、
うんうん、
ある程度の広場があったらその大会ができるというもので、
うん
うん、やっぱドリフトに目をつけたみたいなんですよね、 FIA も、
うん、
はい、ここからモータースポーツもその広げていって、
はい、
まあ、小さい子たちも見に来ていただいて、その方たちが興味を持ってそのまま、まあ、最後は F1 と目指す
の、なるほどね、
うん、 そこの裾野として公認したということですよね、うんうん、
へ
ー、まあ、これね、はい、かなりの英断だったという、ね、情報がありますけども、ね、うんうん、まあ、そうですよね、
うん、はい、
まあ、これなかなか本当にドリフトって難しい、練習するところもないし、
うん、
なかなか難しいんですよ、うん、だからこれ数増えてきたら、まあ、出ていただいて、あの自分の車でも、ね、いいので、
はい、
あのどんどんどんどん出れるところが増えていくと、そういうテクニックが、でそこでドリフトからまた、うん、そうですね、サーキットに、
なるほどね、
はい、アップしてもいいですしね、う
ん、はい、
こういったものが増えてくるといいですよね。
そうですね、うん、これは、公認の大会が、うん、できた、
そうできたということで、うん、もうすでに行われてるみたいですよね。
はい、
そうなんですね。あの、はい、今ここでできたわけじゃなくて2017年の9月の30日、
うん、
はい、ここで、10月の1日に東京お台場で開催されたと、公認になったのは9月31日ですね、うんう
ん、なるほどね、はい、じゃあ今後増えていくかもしれないですね。
そうですね、うん、どんどんどんどん増えていくと思いますね。
はい、楽しみですね、
まあ、ただね、これなかなか認められる、認められてからこう時間かかると思いますけどもね、一般の人がそのドリフトというものを見て、どうしても なんていうのかな、この派手さが出てしまうのでね、うんうんうんうん、それに早く認知されるといいですね。
はい、そうですね、
認知されるためにね、行動上ではなるべく皆さんそういう声を取らないで、こういう大会に進んで出ましょう。
そうですね、はい、
まあ、そんなところでございます。
はい
はい、
さあ、このコーナーはインターネットラジオで聞くことができます。ラップのホームページ、ラップ .vc/lap.vc/ こちらからお願いします。